なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第242回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
田中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さんね、
はいはい、
今週僕ね、喋、
うん、
ることがないんですよ。
まあ聞き慣れたセリフですよね、
うん、あのよくねこの番組で今週喋ることないんだなんて言いながらも、
うん、
僕の毎週一応、ね、スマホにつけてる竹内の喋りたいことメモには、
うん、メモ
一つ二つの箇条書きは書いてあるんです。
うんうん
ね、それを無理くり、この広げて広げて薄く薄く話を広げて、どうにか時間を持たせてるんですけど、今週はね、広げる話題が一つもないっていう。
原材料がないんですか？
ないんです。だから広げようがないんです。もうね、ゼロにいくつかけてもゼロなんです。もうこれぐらい、これぐらい喋ることがないことって、まずね、今までなかったんじゃないかなっていうぐらい喋ることがない。
うん。
はい。いうことで、
はい、
そういった意味も含めまして、早速ですね、リスナーさんのお便りを頼っていきたいと思います。
逃げた。
はい。いうことで、では和田さんの方からですね、柏木のガンちゃんさんからいただいたお便りの方をですね、ご紹介していただければと、このように思う次第でございます。
はい。柏木のガンちゃんさんからいただきました。竹内さん、小田さん、畑中さん、いつも楽しく拝聴しています。畑中さん、かわいいですね。そんなかわいい畑中さんが苦手なようなので、難しいかもしれませんが、以前、夏になるとよくやっていた、意味がわかると怖い話、やってくれませんかね。それでは引き続き楽しい番組の配信を期待しています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
畑中さん。
はい。
かわいいって。
やったね。
可愛いって。
ありがとうございます。
畑中さん。
はい。
可愛いって。もう一回。こんなとこで広げるなって。これね、このそんなことないっしょを何年もずっと聞き続けてくれてる人は、
うんうん、
なんていうの、ああれねあれねって思ってくれてると思うんですけど。意味が分かると怖い話って。
うん、ちょっと気になります。
これ、あれだっけ、和田さんと喋ってる時にやったことあるっけ？
去年やりましたよ、確か。
去年やった。ね、じゃあ、畑中さん、もう基本中の基本の話ね。
はい。
これはもう過去にも紹介してるんだけどね。
うんうんうん。
話を聞いて、読みますよ。いいですか？
はい。
運ぶっていうタイトルの話でね。
はい。
昨日は、海に足を運んだ。今日は山に足を運んだ。明日はどこへ行こうかと僕は頭を抱えた。どう？
え？
意味わかりました？
わかりませんでした。
もう一回行きましょう。昨日は海に足を運んだ、
うん、
今日は山に足を運んだ、
うん、
明日はどこへ行こうかと僕は頭を抱えた。
なんか自殺しようとしてる？
違う。
あ、よかった。
どういうお話かというと、
うん、
昨日は海に、
うん、
片足を運んだんですよ。
え？
で、今日は山にもう片足を運んだんです。
うん、
明日はどこへ行こうかと、
うん、
頭を抱えたの。
変えた。
頭を抱えたの。
うんうん。
わかる？
ああ、誰かの？違う人の？
さあ、そういう話です。
いやうん、もういいや。
わかった？
そういう怖いか。
うん。意味がわかると怖い話。
うん。でもなんか聞いてみたくなりますね。
あとね、有名なのは、ちょっとこれ今文章がないから、ちょっとうろ覚えで話するけど、
うん、
家族でバスに乗って山奥に出かける途中に、
うんうん、
子供がお腹が空いたってダダをこねたので、家族は途中でバスを降りたのね、うん、
夜眠れなくなりそうな気がしてすごく怖いんですけど、
うん、大丈夫、
なんか興味持っといて なんなんですけど、
ね、前はね、途中まで話しちゃったから ね、 ね、家族は途中で、はい、途中のバス停で、降りたので、近くの食堂で食事をしたの、しょうがないからね、子供がわがまま言うから。したら、うん、その食堂のテレビにニュースで、うん、さっきまで乗ってたバスが、うん、この崖から石が落ちてきて、
うん、
中に乗ってた人たちがみんな亡くなっちゃったってニュースをやってた、でそのニュースを見てお母さんが、
うん、
バス降りなきゃよかったねって言ったんだって。
え、なんで、
なんでだと思う。どういうことかというと、
うんうん、
自分たちがバスを降りなかったら、バス停に止まんなかったわけだから、そのバスは石に潰されずに済んだのよ。そういった意味で母親がそうやって言った。そんなような話ってちょっと面白いでしょ。意味がわかるとちょっと違う風に聞こえるっていう。
うんうん、
ね、こういうのね、
なんかそんな番組ありましたね。
結構ね、あのインターネットね、検索するといっぱい出てくるから。
いやー、
ね、
冒頭でよかったこれ。
いうことでございまして、まあ、そんな話をまたね、そのうち多分かき集めてする、和田さんにね、なんかあの話してもらおうね、読んでもらおうね、
は、こういうの誰の時にお願いします。
読むの、読むのほら和田さん得意だからね。いうことでございまして、今週もですね、ガンちゃん以外にもですね、たくさんお便りをいただいておりまして、この今週ですね、お便りをいただいたリスナーさんのお名前の方をですね、今週も和田さんの方からですね、元気よく、ご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、今週お便りいただいた皆さんのお名前です。オレンジさん、柏木のガンちゃんさん、ママウサギさん、バンブーさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、鉄眼マニアさん、超天然魔法少女さん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございます。
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 喋ることがないぞ。
なんですかそのさーは。
ほら、今週ほら僕は特にね喋ることがないんで、
うん、
今度はね、リスナーさんだけではなくてね、和田さんとね、畑中さんの方に頼っていきたいなと思うわけですよ。
頼るな頼るな、
ね、
パーソナリティ
何何。和田さんほら
頼るなアシスタントに。
今週ほら1週間ほら和田さんね、いろいろ楽しいこといっぱいあったでしょ。
いや、僕の人生なんて竹内さんに比べたら色あせた写真のようですよ。
ああ、そうですか。結構セピア
色です。
セピア色で結構かっこいいっていうこと。
うん、
何、どういうこと。渋い人生を送ってるってこと。どういうこと。
うん、
何何何。
まあ、この煙をく揺らせながらね。
畑中さんほら今週面白いこといっぱいあったでしょ。ここでほら、はい、リスナーさんを喜ばせるようなことがいっぱいほらあるね。特にない感じ。
うんうんうん、面白い話はないかな。
なんかそうか。
じゃあ、かわいい話ならあるんじゃないですか。
かわいい話だったらあるわけですか。
田中さんはかわいいですねって言われてますから。
うん、
本気で照れてるな。
じゃあね、じゃあですよ、まあ、2人にね、今週ほら何があったかっていうことをね思い出してもらいたいわけですよ、僕は。
お、
ね、じゃあね、世の中便利なものがあってね、
うん、
ツイッターってのがあるんですよ、
うん、
でツイッターになんかみんな日々起こったことをなんかねツイートしてるんだよね、
うんうんうん、
これを逆に遡って、うん、1週間分遡っていけばその週に何かあったのを思い出すんじゃないかなと。 でそれもとにね、多分話広がるんじゃないかなと思いまして、もうね、畑中さんと和田さんのツイッターちょっと探りました、僕。今週1週間分ね。で、
ま
ずね、じゃあまずちょっと畑中さんからちょっと行きたいと思います。畑中さんね、じゃあのね、まずね、僕探ったんだけど、朝のラッシュよりすごかった。よくわかんない。ツイートとね、なんか朝のラッシュがすごかったらしいですよ。で、その後にツイートしてるのが、今日は何もしないって決めて寝て起きて寝るって生活を送ってたら時差ボケするな。あとね、その後にツイートしてるの、頭が痛い、寝すぎっていうツイートをしてる。これね、2014年のツイートだね、これね。畑中さんはツイッターをやってない。
やってない。
やってないからね、ツイートも2014年で止まってる。じゃあとりあえずね、じゃあこの2014年の年末にね、
もう超やめてください。
頭が痛い、寝すぎって、これに関してちょっとじゃあ思い出して話してもらうか。これ何があったの？
わかんない、覚えてない。2014年のいつですか？
言っちゃっていいの、日にち。あえて年末って言ってみたんだけど今。
2014年、今が17年、3年前。
思い出した、思い出したんだ。
なんか、
もう年末も年末ですよ。
倒れたんですよ。
2014年の年末に？
倒れたっていうか、なんか、なんだっけ、なんか病気じゃなくて、なんだっけ、頭痛と、なんか下痢と吐き気と、みたいな。
深刻じゃないですか。
深刻じゃないですか。
でなんか実家に帰ろうと思ってて帰れなかったんですよ。あ、でもあれですよね、27とか8とかぐらいですよね。
そうすげえ記憶力で、
お正月前に復活して、でもなんかお正月は元気にしてた気がする。
意外と重い話だね。
28日が会社の締めの日だったんですけど、それに参加せずに。
すげえ、3年近く前の話、すげえ鮮明に覚えてるね。
どうかったんでしょう。
すごいね。
そう。
大丈夫だったんでしょ、でもね、よかったよね。
はい、
ピンピンしてます。ピンピンしてるね。はい、じゃあね、そんなちょっとピンピン暗いツイートばっかりしてるね、畑中さんに対してね、和田さんのこの生活の充実っぷりってのはないですよ。
僕何してた
の？ツイッターをじゃあちょっと和田さんのツイッターね、紐解いていきましょう。7月8日ですよ。
7月8日。
一言ツイートしてます。涼やかっていう。でね、
はいはいはい、
なんかね、きゅうりをすげえ細かく切ったやつに用事を刺したやつと、なんかちっちゃいなんかカステラっぽいようなやつと、なんかすげえ本当に涼やかな感じのコップに、これお茶っぽいものが入ってるっていう写真を一緒にアップしてるんですけど。これは、なんだい？これを。
知りたいですか？
これ、ほら、こんな、なかなかないよね、畑中さん。こんな生活って、あんましないでしょ？ね。
これはですね、ある場所に絵を見に行きまして、
ほう。
で、絵を見たら、お茶を一杯ご馳走してくれるっていうサービスがありまして、
そこで
いただいてまいりました。
絵を見るとお茶が飲めるんだ。へぇー。その、
絵を見るとお茶が飲めるってシステムではないんだけど。
じゃあちょっと喉乾いたから絵見に行こうか、みたいな感じで見に行ったの。
いや
違うの。
この画家さんのね、絵が好きだったので。
そうなん。まあ、でも、まあ、なかなか涼やかな写真がアップされてますね。
ちょっといいでしょ？
じゃあその次行きましょうかね。ちょっとその後僕が気になったツイートね。7月9日。やっぱりいい映画館の音響ってすげえと思いました。
はいはい、
これについてちょっと語ってもらいましょうか。
僕はね、映画が好きなんですよ。
なんとなく知ってる。
そしてね、去年あたりからね、また映画熱が燃え上がっちゃいまして、 いろんな映画館に足を運ぶようになってきたんですね。
ほうほうほう、
うんうん、
映画館ごとにね音が全然違うんですよ。
へ
え。気合入れてる映画館とかね、うん、本当に音がいいの。で音楽の映画があってそれのサントラを買って聞いてたら、うんうん、ヘッドホンでね結構いいヘッドホンで聞いたんですよ、うん、でもね、うん、映画館の方がね、うん、音がいいの。
それは、うん、そうでしょ
う、うん、
やっぱすげえなーと思いました、
うんうんうん、
いやそれはだって当然スピーカーだけではなくてそこの空間の響き方とか、
うんうん、
そんなのも全部計算してるんでしょきっと、
うんうん、やってるとこはやってる、
うんうん、
じゃあ和田さんの中で今一番おすすめの映画館をじゃあご紹介してもらいましょう。
一番三つ言っていいですか。
いやいや、じゃあいいですよいいですよ、3つ4つ言ってください。
ね、本当にどこも基本的に音がいいんですけども、うん、迫力っていう点ではね、
うん、
立川にある立川シネマシティさん、
おう、
ここはね爆音上映とかね極音上映とかっていうのがあるんですけども、
うん、
まあ重低音がすごいです。でも重低音だけではなくって、うんうん、音の繊細なところまで全部拾って音出してくれるので、うん、とてもいいですね。それからねイオンシネマ海老名さん、
ほうほうほう、
こちらはですね、うん、イオンシネマっていうチェーンではあるんですけども、
うん、
日本初の THX って音響システムを導入したところでもあって、
うん、
これがねスタンダードでありながら最高であり、しかも映画館ってね映画上映してる画面ね、うん、実はね場所によって上下切れたりするんですよ、
うんうん、
それがね、
うん、
エビナの7番スクリーンは切れないんです
。7番
ほぼ全部出してくれるんですね。映画もやりますけど
ね、
ここもいいですね。
そこ
も、それから同じくイオンシネマの幕張新都心さん、
うん、
ここはですね、ドルビーアトモスっていうシステムも入ってまして、
うん、
上からも音が降ってくるんですね、うんうん、
ああいい、
これもすごかったですね、
音が降ってくるの、
音降ってきます。
スピーカーが降ってくるわけじゃないよね。
この場合には避けた方がいいですね。
避けた方がいいよね。
怪我事故ですよ。
でもそれが幕張僕ほら意外と近いぞ。
あそうだ、
うんうんうん、
幕張新都心さん、
ああもう行っちゃおっかな、
いいですよここ。
じゃあもう一つ
もう一つはですね、やはり東京の、
うん、
シネマチュプキ田畑さん。
お、なんでそのふざけた名前は。
ふざけてない、ここはねこじんまりとした20人ぐらいの席しかない
です。絶対その名前は絶対その名前はすんなり言わせずにちょっとかませようとしてるよね。
ちょっと発音難しいですけど、
シネマチュプチュチュプチュチュプチュでしょ。働かさん言ってみて、働かさん。
なんとかチュプキ。
あ、チュプキだけ言えてる。
何でしたっけ？
シネマチュプキ田畑さん。
シネマチュプキ田畑さん。
ああ、畑中さんは可愛いですね。
もうね、ここでまた今週の可愛いに
来るんだよ、
ね。言われちゃうんで。
ありがとうございます。
ズリーな。僕も言ってチュッピッチチュッチュッチュッチュッキチュッ
ピッ。やだ。
なんだよ。でそこがおすすめなの、一番おすすめのとこなの。
ものによって。
ものによって。
すごいんです。ここは20人ぐらいの。
席はもう20席しかない。
そう、20席くらいしかない。
へ
え。視覚障害持ってる人でも、聴覚障害持ってる人でも楽しめるような、
うん、
とこなんですけど、もちろん一般の方もいらしていただいて、音がまあ、ここもすごいです。ここもね、知られてないけど、ドルビーアトモス対応なんです。音が上から降ってくるってやつ。
ドルビーアトモスってなんか結構いろんなところで入ってると思うんですが、その中でも今挙げたのがおすすめってことなんですか。もっと他のとこよりももっといいよっていうことなんですか。
いや、ドルビーアトモスって、ね、日本に19シアターしかないんですよ。
は
い、ない。
あ、そう。
で、マチプキ入れると20。
でもね、うん、映画って僕難しいのがさ、
うん、
小学校2年生の娘がいるじゃん。
うんうん、
そのね。このいいスクリーンとかいい音響のこのスクリーンのところが子供に向けた映画がやってるとは限らないんだよ。
ではある
ね。だから意外と、うん、子供向けのやつって 一番その映画館のこのスクリーンいくつかある中で一番しょぼいやつだったりするんだよね、意外と。
うーん、
え、何このここでここで同じ値段なのっていうぐらいのしょぼいところのやつだりするんだよ、
うんうん、
クレヨンしんちゃんが
しんちゃん、
あ、でもね、一回ちょっといい、本当にいいスクリーンのところは一回行ってみたい。音が
びっくりしますよ本当に。
でもさ、あの座る場所、席の場所で音がやっぱり違ったりしないのかね、うん、
だいぶ違います。
ってことは、正確、音にこだわってる映画館はちゃんとここの席はじゃあ5,000円、じゃあそのちょっと横になったら3000円とか書いてないとダメだよ。
そこまではやらない。
でもなんかエクゼプス、なんだっけ、
何、またちょっと何、可愛いって言われようとしてるの、ちょっと
何なの、なんかシートってありますよね、値段の高い椅子もいい感じの、
あ、
プレミアシートでしょ。
エグゼクティブシート、
うん
うんうん、
あれ違う、
ありますよそういうのも、
はいはい、そんなやつ、
はい、うん、そうなんだ、いいね、そんな生活
って基本的にいいとこですよね、場所もね、
和田さんはそんなね、おしゃれな感じの生活をしてるんですよねきっとね。
うんうん、
極めつけは今日ですよ、今日収録日、うん、うんうん、もう何時間前で 6時間か7時間ぐらい前ですよ、ね、うん、これがかのホットスフレですよ皆さん、周りはおしゃれな女性ばかりでちょっと肩身が狭かったですよっていうね、おしゃれな食べ物とおしゃれな飲み物の写真が載ってますよ。
これはね、今日じゃないんですよ。
今日じゃないの、これツイートしてるのは今日
ほど前、フリ
だって今日なんて一言も書いてませんよ。
うわ、出た出た、そういう何、あの芸能人的な感じ。なんか毎日毎日なんかちょっととりあえずブログのなんか閲覧数増やすためになんかちょっとおしゃれなやつ撮りためて少しずつ小出しにしてみたいな。
違うの、違うの、あの、僕のやらせてもらってるそんな雑貨店っていう番組の方で、
うん、
これをね食べてるよっていうのをちょっと配信しましたので、それに合わせて写真もアップしてみました。
写真なんか、
いいでしょ、
スフレっぽいのが、
あれスフレっぽいんですよ。
なんだよスフレって、なんだよって話だよ、大体僕からしてみれば。
うん、僕もそうでしたよ。食べるまではスフレってなんだろう。
何、和田さんは何なの、何なの、女子になりたいの。何なの。
そうだったのか。
なんで女子になりたいっていうのは。
何、ちょっと何、あれちょっと畑中さんにライバル心を燃やしている。
可愛いって言われたいんです
けども。いや負ける気はしないですけども。
負ける気はしない。
違うの、これはですね、国立新美術館の近くにあるお店で、
うん、
以前ね、そんな美術の時間の酒井さんと、
うん、
そんな理科の時間美の吉安さんと3人でね、このお店に行こうと思ってたんですよ、
うん、
ところが混んでたので別のお店に行ったんですね、
うん、
で、一旦待ちということで一人で行ってきました。
いや、普通はじゃあそのね、そんなプロジェクトのメンバーでちょっと集まったから行こうよ、でその中に女性もね、酒井さんがいるからね、うん、女性もいるからそういうところみんなでじゃあちょっと行って、普段は男一人では行けないけど、うんうん、まあ女性も一緒だから行ってもまあ許されるかな、うん、まあそういうのもちょっと味わってみたいなって、それは僕にもあるよそういう気持ちはね、うんうん、だけど男一人では行かないだろう。
そうでしょう、なかなかね、僕は行くんです、う
ん、行くんだ、やっぱり俺は女子を目指してるんだ。
肩身は狭いんですけども、それはもう肩をねすぼめていきゃいいだけの話なんで。
そう
なんだ。
もうなんかね、和田さんのね、あのツイッターのツイート見てるとね、なんか充実をしてる感じがね、なんか漂ってくるんだよね。
やっかみじゃない。斜めに見てるから
でしょ。いやもうね、それに対して僕のツイートですよ、すさんだツイート読みますか、ちょっと今からね、ね、もう僕はあれです、もう今週はね、先週も話しましたけど、松井和代さんが気になってしょうがなくてね、その松井和代さんと船越英一郎さんのことについてやたらツイートしてるんですけどね、
うんうんうん、
あの7月12日、ね、にツイートしたのがね、 盛大な夫婦喧嘩を見に来た、野じ馬たちを家族と言ってしまう感じ、あ、これ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、ちゃんと読めない。
感じ。何があったの？
本人も分かっているんでしょうけど、家族の中にたくさんの敵や野じ馬が混ざっているのは、てんてんてんっていう、ツイートしてる。これ何かっていうと、松井和代さんが、いろいろそのツイッターでフォローしてくれた人とか、ブログ読んでくれてる人とか、あと LINE アットに登録してくれた人たちを、自分の家族だって言い始めたのね。
へ
え、ね、うん。で、私の家族には誰よりも早く情報を伝えるのみたいなことをね、やたら言っているのね、
うん、
いや違うだろうと。そのあなたのツイッターをフォローしているほとんどの人はもうただの野じ馬ですよと、うん、あなたの家族では、家族ではありませんよと、
うん
ね、その中には多分敵もいますよと、いうツイートをしているのね。
うん、
で、ね、で、その後に、まあ、僕もね、その LINE アット登録したので、ね、今日ツイート、ね、さて、一方的に松井和代さんに家族にされてしまったわけですが、僕は松井和代さんの扶養家族ということで良いですかっていうツイートしてるんだけどね。
良いんではないですかね。
ね、だからこれからちょっと松井和代さんにね、養ってもらおうかなと。
いいな
ぁ。ママって呼んだらいいですよ。
ママって呼ぶ。ね、そんな言葉、もうそんな話ばっかりですよ、僕のツイートは。で、船越さんは、船越さん、いや、松井和代さんはすごい、船越さんの悪口を自分の口でいろんな形で発信してるじゃないですか。だけど、船越英一郎さんの方は一切本人は黙ってるんですよ。
そうですよね、
なんだけどニュースとか何週刊誌とかを見ると友人の話とか知人の話がやたら出てくる、
友人曰く、
そうだから絶対その船越さん自身かもしくは船越さんの事務所か、絶対その友人とか知人っていう体で、松井和代さんの悪口を吹き込んでるんだよね、一生懸命週刊誌に、ね、本人そろそろ出てくればいいのにって思ってるんだよ最近。まあ、そんな話と、あとね、7月12日、ね、僕がツイートした。ミニストップのハロハロは美味しいんだけど。
うん。
かき氷、食べたことありますハロハロ。
ないです。
ないです。
ミニストップのソフトクリームは食べたことあります？
あります。
これが
ね、ないです。
これがね、ミニストップのソフトクリームはもうめちゃめちゃ美味しいの。で、ハロハロっていうのはね、どういうのかというと、かき氷が、カップにかき氷が入ってて、その上にちょっとゼリーみたいな飾りが、バッて入ってて、で、その上にミニストップのソフトクリームが、の、これね、めっちゃうまい、でも。これね、ぜひ、まだ今年食べてなかったらね、ぜひ食べてもらいたいんですけど、このね、ミニストップのハロハロの話をしてるんで、ミニストップのハロハロは美味しいんだけど、
だけど
かき氷がいまいち、自分の家で作るかき氷の方が美味しい。でもミニストップのソフトクリームは最強。ミニストップ、
つまりソフトクリームが美味しい。
ミニストップさん、かき氷の改善お願いしますっていうのをね、ツイートしてます。
それはミニストップのお店に行った方がいいんじゃないかというのと、
ね、わざわざミニストップのお店に行くほどではない。
だって本社の方に、
本当は我が家で作るかき氷の上にミニストップのソフトクリームが乗ったら、もうこれ最強なハロハロができるんだよ。
ソフトクリームだけ買ってくればいいじゃないですか。
だけど家に持って帰ってくるまでに溶けちゃうじゃん。
頑張る、クーラーボックス持ってく。
そこまでしては食べたくない。
じゃあいいじゃない、文句言わない。
逆にかき氷を持ってったらいいんじゃないですか。
あ、こっちから乗せてくれるかな。乗れくれないと思うな多分。あとあれですよ。 7月12日を読んで、7月12日やたらツイートしてんの俺、7月12日にツイートね、プライムデーの翌日にアマゾンでお買い物っていうツイートしてますね。これどういうことかというと、あのアマゾンプライムデーっていうのがね、あったんですよ、ね、1日、30時間か30時間の間アマゾンのプライム会員の人にはすっごいアマゾンのいろんな商品がすっごい安く買えるよなんつって、先週もちょっと話しましたけど、まあ、僕先週は、ね、そんなに興味ないんだみたいなこと言ってた、まあまあもう1日見てましたよ、どんな商品が、ね、安く売られるかというのを、ね、見てました。
見てたんだ結局。
見てたすごいあれで、あのアマゾンのファイヤー TV スティックとかね、1500円引きとか、そう、あれ絶対買った方が良かったと思うよ、今更だけど、もう終わっちゃってるけど。で、結局僕が買ったのが、1個だけ買ったんだよ、アマゾンプライムデーで。僕買ったのがね、ちょっと待ってね、今ね、注文履歴を見るからね。
買ったもの覚えてないで。
まだね、届いてないの。液晶モニターの、モニターアーム。
モニターアーム。
要は、モニターはほら、下についてるじゃん。下についてるじゃんとかじゃない。ポンって置いてあるじゃん。
ついてるじゃん。ね。
ね、モニターアームってのをつけると、まあ、これが宙に浮くわけですよ。ということはモニターの下とかが有効活用ができたり、自由にこのモニターの角度とかを調整できるんで、すごいモニターアームにつけるとすごい便利なの。でこれがね、通常ね5980円でアマゾンで売ってるのが、3969円で売ってたんで、を買っちゃったんだよね、思わず。
まだ届いてない。
まだ届いてない。で、で、これ何を言ってるかというと、プライムデーでみんないろいろ買うじゃん。安いから。うん、みんな、これ買った、あれ買ったってやってる、うん。僕は翌日にアマゾンで普通にお買い物するっていう。アマゾン。
それはプライムデーの商品に入ってなかったんですか？
よくわかんない。な
んか。よくわかんないけど買っちゃった。
なんかアマゾンでね、安かったからちょっとね、炭酸水を買っちゃったんですけど。で、そのツイートですね、これね。で、もう一つ、7月10日。
うん。ね、これ。遡った。
うん、遡りました。僕のアマゾン欲しいものリストをチェックしている人はお気づきかと思いますが、
うん。
買ってしまいましたっていうツイートしてます。
なんだろう。
これね、買ってしまった。あのね、ずっと僕がアマゾンの欲しいものリストにここ、2、3週間ずっと入れてた。
うん、
買いたいなっつって、値段下がんないかななんて言ってずっと入れてた、うん、でね、買っちゃったから、もうその欲しいものリストからは消したの、うん、もう2台は欲しくないから。
2台。
何を買ったか、
近い系、
何を買ったかと言いますとですね、マイクロソフトのですね、サーフェスプロの、最新バージョン、
やったー、
に買ったんだ、
はい、タブレットにもなる、まあ、ノートパソコンっていうんですかね、うんうん、ノートパソコンにもなるタブレットっていうんですかね。これをね、今までは僕は Surface 3っていう2014年に発売になったモデルをずっと使ってて、うんうん、これもいいんですよ、これもあの Surface Pro 3もまだまだ使えるんです、使おうと思えば、
うんうん、
別にあの今あのこれじゃあ Surface Pro 3使って何か不満があるかというと一切不満はないです、
うん、不満ないのに買っちゃったんだ。
だけどそろそろ新しいの欲しいじゃん、
うん、
っていう理由で、
まあ、ないのに。
で買ってずっとね、僕ね、あの価格 .com っていうサイトがあってね、うんうん、そこでまあいろんなところ最安値がいくらみたいなのが表示される、うん、それをねずっと毎日見てたの、欲しいな欲しいなって。でうん、この金額まで下がったら買おうかななんて思ってて、で思ってたんだけど、
うん、
我慢できなくて。
ね、あるある、
ね、ヤマダ電機に行って店員さんに、うん、これ、うん、今在庫ありますって言ったら、 1台だけありますって言われてね、
うん、おお、ラ
スイッチ、ね、で1台だけ、じゃあもうこれあの今アマゾンとかだといくらです、
うん、
で価格ドットコム、まあ価格ドットコムっていうのはネット通販で、まあ、ちょっと怪しいお店もいっぱいありますから、まあ、参考にならないのは分かった上で言ってるんですけど、いくらぐらいなんですよ、
うん、
ね、で、あのもう正直もうすいません、あのこの金額に合わせてくれとは言わない、こう価格ドットコムのこの最安値に合わせてくれとは言わないんですけども、うん、どこまで山田電機さん近づけていただけますかね、なんつってね、うん、したらあの、まあ、いくら でポイントがこれぐらいついてなんて、うん、もうかなり近い金額は言ってくらいのポイントまで考えればね、
あ、
なんだけど僕はちょっと納得ができなかったの、やっぱり
何がですか、
こっちで最安値で売ってるんだもんネットの方では、
うん、
こっちで注文すれば翌日に届くんだもん、
うんうん、ね、確かに、
ね、でまあわかるんです、もうね、あの正直なところ僕はもう例えば冷蔵庫とか洗濯機とかこういったものってのはもうお店で基本的に買うことに決めてるんです、やっぱりサポートとかが必要なんで、うん、僕はほとんどが山田電機さんで買ってるんですなんつってこういうものに関して、ね、であのマイクロソフトの商品が値段下げにくいのもわかるんです、これやっぱりそのお店とそのマイクロソフトの関係上やっぱりそれはしょうがない、ね、あんまり安く売っちゃうとねまた取引の関係もあると思うんであまり安く売れないのはわかるんです、まあ、広告とかではね絶対安い値段出ないですし、ネットでもやっぱり当然安い値段、山田電機さんが安い値段で出せるわけなくて、まあ、限界あるのはよくわかってるんです、うん、なんつってでそれ分かった上で、ちょっと安くしてもらいたいんですと、
うん、一緒にお買い物行きたい
で、これマイクロソフトは正直言っちゃいますとマイクロソフトの商品って私にとっては山田電機さんで本来は買わなくてもいいんですなぜならどこのお店で買ってもマイクロソフトは1年間の保証を、うん、マイクロソフトが完璧にやってくれますから、別にお店のサポートはそんなに重要がないんですよ、重要じゃないんですよ、マイクロソフトだから、むしろマイクロソフトだからどこで買っても僕いいと思ってるんですって本来は、
うん、
だけど、
うん
うん、家電関連白物のその冷蔵庫とか洗濯機とかは、まあ、山田電機さんで買ってるんですけどねなんてであのできれば、ま、あの、何ですかね、あの、合わせてくださいというより、あの、僕も本当に、あの、僕が納得できれば、今日買っていくつもりでいるんですよ。こうポイント、こういうポイント。もう今日買う気で来てるんだよ。あの、お金持ってきてるんですよっていうの、いうようなポイントなの。で、
うん。
で、あの、合わせてくださいとか、そういう、いくら引いてくださいっていう話はもう、私はもうこれ以上しません。ただ、私の背中をもう一つ押してください。
うん。
って言ったら店員さんが、じゃあちょっと待ってくださいっつって奥引っ込んで、でいろいろやったんだろうねきっとね、なんかサービスできるものないかなとかいろいろ多分探ったんでしょう、うんうん、何もなくて帰ってきて、うん、じゃあもうこの金額で限界ですって言ってくれて、でポイントがこんだけつきます、うん、でもしじゃあこれカードで払ってもいいですか、これカードで買うとさポイントつくじゃんカードの、
うんうん、
本当は山田電機さんってカードで支払うと現金で支払ったよりもポイン山田電機のポイントは下がるのよ、
うん、
なんだけど同じポイントをつけてくれるって言うんで、現金の時と同じポイントでいいって言ってくれたんで、じゃあもうカードでつってで、ね、もう買っちゃったでその一連の流れを僕はツイッターで、うん、僕のアマゾン欲しいものリストをチェックしている人はお気づきかと思いますが、買ってしまいましたっていう一言でまとめました。
とっつも伝わらない。
これを僕はこの一行でみんなに伝えたかった。うん、買っちゃったんだ、なんつって。でね、新しいサーフェスプロね、
うん、
いいっすよ。
いいでしょう。
なんでいいかというとね、新しい。
うん、ああ、よくなかったらね、山田電機の店員さんも浮かばれないですよ。
もう本当に山田電機さん、うん、ありがとうございます。
こんだけ粘られて。
いや、もう粘って、もうそんな粘ってないんだよ、だって。 本当に
粘じゃない。
本当に粘るときは僕もっとちゃんと粘るから。
粘りの質。かなりまとわりつく感じ。拭いても拭いても取れない感じ。
いやもうね、なんか、なんていうの、ちょっと外堀から埋めていく感じね。
もう楽しんでるでしょ、それ。
あ、でも買い物って楽しいよ。こういうのがちょっと楽しいと思うよ。
うん、それを楽しみにする人がいるのもわかる。
なんだろうな、正直僕ほら、販売員をやってた、パソコン売ってた時期もあるから、売る側の気持ちも若干わかるのね。心理的なものも。うんうんうん、で、正直、僕、ベスト電機ってところで勤めてたんだけど、うん、山田でいくらだったよって、オタクできないのなんていう客には、できたとしても、うん、いやすいません、もう山田さんには勝てないっす。すいません。つって、お帰りいただくのね。
うんうん、
おめえなんかに売るもんかつって、思いながら。
お
で、だけど、一番やっぱりね、値引きしちゃいたいなって思うのは、一番うまいなって思うのは、お正月に子供、うん、ちっちゃい子供連れて親が来て、うん、この子のお年玉が今いくらでねつって、うん、これでこの子が買いたいって言うんだって。で、これだけに値段下がんないかななんて言ってくれると、んじゃあ頑張ろうなんてなったりする。あとはその時のあれだね、売り上げがあるかないかっていうところ、
月間成績とか、
そうそのタイミングで、そこ、その、うんうん、その話の中にはいろいろ言うんだよ、なんかそうやって思いながらも、私はできればやっぱりこういったその店を構えて、その営業しているこういったお店に頑張ってもらいたい、ネット通販よりも頑張ってもらいたいんです、こういうお店にとかつって、少しでもどうせお金落とすならこっちがいいんですなんつって、
うん、
言いながらね、
うん、
だから安くしてって言うんだけど結局、
うん、
買いました、
はい、いいですか、
はい、いいです。で、ここで今僕の悩みをね、ここでリスナーの皆様含め皆様にも、
うん、
畑中さんと和田さんにもね、お伝えしておかなければいけないんですが、うん、はい、ここで僕が使わなくなった Surface Pro 3、
うん、
誰か買わないかな。Surface Pro 3、ね、Core i5 で、メモリが200、メモリが、あ、違う、メモリが8ギガか、
うん、
ラムが8ギガで、SSD は256ギガ、
うん
うん、どうですか。
いりません。
誰かいないかなと思って、リスナーさんで欲しいよっていう方がいたらね、ぜひお声かけてください。
リスナープレゼントですか。
リスナープレゼントはしない。
お、いいな、応募しちゃおっかな。
ね、いるんだ、もうそういう人が絶対いるんだよ。リスナープレゼントですかっていう人が絶対出てくるでしょ。もう違う、
先回りして言っときましたよ、プレゼントですか。
違いますよ、
プレゼントはしない、
しませんよ。だって僕これ、サーフェスプロ3を、まあ、どっかで、まあ、最悪ほら、ヤフーのヤフオク、
うん、
でも、まあ、近くでね、お店で売るんだったら、僕の中ではコンピューターの専門店で中古扱ってるとこよりも、
うん、
セカンドストリートとかハードオフっていう、うん、コンピューターの専門じゃないリサイクルショップ、
うんうん、
に持ってった方がちょっと高値がつくっていうなんかイメージがあるから、そっちに持ってくんだけど、まあ、それでなんか売って、で、まあ、その得たお金でほらやっぱり、うん、今後ほらサーフェスペンでこれ書けるからさ、
うん、
ペンの新しいやつを買ったりさ。
あれ3のペンは使えないんですか。
使える3のペン使えるんだけど、僕が持ってるペン全部使えるんだけど、うん、ね、違うんだよ、筆圧のこの。
あ
れがまた新しい、
とかが、
そう、今度の新しいやつはね、うん、ペンを傾けるとね、ちゃんとね太くなったりする。
それは古いペンではできない。
できない。ということで、もう、あ、申し訳ございません。興奮してしまいました。もう嬉しすぎて興奮してしまいました。
竹内さんのサインでもつけてプレゼントにしたらいいです
よ。いやですよ。いくらすると思ってるんですか。だってこれ普
通に。いりませんがな。
そうですよ。
普通にね、買ってもちょっと調べると7万8万は安くてもしますよ、まだ中古で。
おぉ。
いうことで、そんな感じです。
です
そんな感じです。
です。
はい、いうことで、まあ、そんな1週間。あと、これ何
自分とサーフェスを買うのに割かれた1週間でしたね。
いや、
バランスがおかしい1週間でしたよ、今。
なんでよ。おかしくないでしょうよ、もう。
1週間のほとんどをサーフェスプロに費やしてる感じがする。
だって、実際、だってそれ買って、話したの30分ぐらいだよ、だってお店行って。実際のところはね。30分もかかってないんじゃないかな、でも。うん。
いい買い物ができてよかったです。
うん、いい買い物ができてよかったです。もうこれはね、本当にいいんだ、ペンでも書けるし、うん、普通にノートパソコンとしても使えるし、タブレットとしても使えるから、これ1台があれば、例えばちょっとなんか、ほら今、電子書籍で雑誌とかって結構読めたりするじゃないですか。
うん
ね、だからこのサーフェスでもう 12.7 インチで本当にA4 サイズに近い大きさあるんですよ、
うん、
だからもうこれで、うん、読めば雑誌をとほぼ同じ大きさで読めちゃったりするしね、
うん、
でちょっとなんか会議の時とかお客さんと打ち合わせの時にちょっとメモを取ることもできるし手書き で
見開きってどうなるんですか。
見開きも、まあ、これアプリにもソフトにもよるんだけど見開き普通にできますよ、うん、右と左横にするんですその時は。
あ、
画面横にすれば右と左 で半分の大きさになる。
うーん、
で1ページずつ表示したい時は縦にしても、
うんうんうん、
これがいいね、最高なんです、いうことでございまして、さあ、お時間の方はどうかな。
うん、いい感じ。
いい感じですかね。
たっぷりな時間を喋ってますよ、サーフェスプロで。
もうね、今週はね、喋ることがないんですよ、全然ね。
喋りましたけどね。
よし。じゃあ、畑中さん。
はい。
今週は、畑中さんのコーナー、やりますか、やりませんか。
やりましょう。
あ、BGM 間違えた。いい感じ、いい感じだったのに。では、畑中さんのコーナーです。
はい。畑中さんに聞いてみないとね。はい、畑中さんに聞いてみないとねのコーナーでは私畑中が一人でおしゃべりさせていただいております。今日、収録しているのは7月の14日金曜日の夜からなのですが、次の日から私は大阪へ行ってまいります。まだ準備ができておりません。なんか以前もこんな話をしたような気がするけれども、そんな感じでこれから準備をして明日に備えていくんですが、皆様、遠くへ移動するときは何を使って移動しますか？私は東京から大阪に帰るときは、一応新幹線のこだまちゃんをよく使ってます。プラットこだまっていうなんかツアーがあって、
お安く買えれるんですね。繁忙期じゃなかったら、1万円で、グリーン車に乗ろうと思ったら、プラス500円で乗れるという、とてもとてもいい感じのプランがありまして、それが大好きで、まあお安いのもさることながら、グリーン車に乗れて、で、こだまってなんか各駅停車なんで時間がかかるから嫌だって言われる方が多いと思うんですけど、この時間がね、いいんですよね。なんかこの帰りと、行きと帰りのこの3、4時間のためにわざわざ本を買って、私はこだまちゃんに乗るんです。で、その行きと帰りの時間を読書してなんかゆったりね、過ごしたりなんかしてね、っていうのが結構好きで、でも今回なんか急に新幹線のチケット取ったんで、こだまちゃんが取れなくって、のぞみでピュンピュンって帰っちゃいます。そんな感じで、皆さんも、のんびりお出かけしてみてはいかがでしょうか。あと、今日メールをいただいてたので、読んじゃいます。いただいたのは、柏木のガンちゃんさんからです。畑中さんに聞いてみないとねのコーナー宛てで、畑中さんこんにちは。畑中さんは、畑中さんは、そんないプロジェクトとしてのツイッターアカウントって作らないんですか？それでは、引き続き、畑中さんに聞いてみないとねのコーナー楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。さっきなんか話題に出てましたけどね。Twitter のアカウント、私求められてるんですかね。ちょっと相談してみましょうか。以上です。皆さんからのお便りや、質問や相談などお待ちしております。宛先は、そんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。お待ちしてます。
せっかく、はい、畑中さんのコーナーにスムーズに行こうと思っていたのに BGM を間違える今日この頃皆様、はい、
笑わなかった。
いかがお過ごしでしょうか。
笑ってくれてると思います。
はい、ですね、フェリオさんからお便りをいただいておりまして、はい、ありがとうございます。フェリオさんからですね、そんないプロジェクト宛てにですね、寄付金の方ですね、いただきまして、ありがとうございます。
で、ありがとうございます。
お便りの中にですね、ご希望としまして、そんないプロジェクトのホームページにある、Amazon のリンクを踏んで、Amazon でお買い物をしたときに、Amazon からそんないプロジェクトに紹介料として若干の、チャリンとしたやつが入ってくるっていうシステムがあるんですが、この、Amazon の欲しいものリストじゃないAmazon の欲しいものリスト違う、Amazon のリンクを踏んでリスナーさん買ったものっていうのが我々は見れるんですよ。そんないプロジェクトのアカウントから何が売れたかっていうのは見える。ただ誰が買ったかっていうのは当然見れないんですね。
うん。
で、これを誰かがこれを買ってくれたんだって一覧はわかるんですけど、で、この一覧をどっかで、公開してもらえないですかねなんてフェリオさんからちょっとお願いのメールをいただきました。うんうんうん。それは番組で、紹介してもらうでもいいですし、ホームページで何か載せてもらうでもいいですし、なんていうのをね、書いていただいたんですけども、これね、ありがたいことに皆さん、 がね、本当にあのこまめにリンク踏んでお買い物していただいているおかげで、ね、うん、1ヶ月ね数百件のお買い物、
そんなに、
はい、
すごい、
していただいてるんです。まあ本当にあのなんですかね、言葉の表現間違ってますけど、塵も積もればっていう感じで、もう皆さんのあれが塵でも何でもないんですけどね。あの、
ありがたい、
本当にそんなに大きな紹介料は来ないんですけど、本当に皆さんが協力していただいてるおかげで、やっぱりね。それなりの、まあ、何万っていう世界じゃないんですけど、本当それなり の、 あの金額、まとまった金額にはなってる、毎月 の、 その維持費には、うん、十分なるかなっていう金額にはなっておりますんで、
ありがたい、
ありがとうございます、うん、そして、それだけたくさんの商品がありますんで、ちょっとどっか載せるっていうのはちょっと難しいかなって思ってまして、
うん、
はい、ただ逆にね、ちょっとあのこの例えば1ヶ月に1回ほらこんなもの買ってもらったよっていう商品の中からちょっと気になる商品をちょっと紹介するとか、
うん、
なんかね、あのそういったのも面白いかななんてのは思っております。
なるほど、
はい、まあ、ちょっといろいろね、またみんなで相談して、何らかしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。であの ご寄付の方も本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
で、そんな中、この Amazon の、リンクについて、のお便りをいただいておりまして、赤眼マニアさん、じゃあ、接眼マニアさん、すっげえ、なんかリスナーさんの名前を間違えるっていう、接、
うん、
眼マニアさん。
なんか変だなと思いました
。接、ね、眼マニアさんからのお便りの、じゃあ和田さんの方からご紹介お願いします。
はい。接眼マニアさんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんばんは。アマゾンでのお買い物するときの、ちょっとしたテクニックというか、小ネタを。そんなプロジェクトへの運営資金へ少しでも足しになれば、そんなプロジェクトのホームページを経由してから Amazon へログインするようにしました。しかしこれって微妙にめんどくさい。買い物したいときに一瞬で Amazon へ飛びたいんです。そこでちょっと考えてみました。そんなプロジェクトのホームページからリンクされている Amazon の URL をそのまま自分のブラウザの Amazon のブックマークの URL へコピペして入れてみたのです。そして自分のブラウザの Amazon のブックマークを押したらちゃんと Amazon へ一瞬で飛べました。これって微妙に反則なのでしょうか。買い物した時にそんなプロジェクトへお金がちゃんと分配されているのでしょうか、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、これね、有効だと思いますよ。
お、
要は結局、アドレスの中に Amazon のリンクの中に、うん、一番後ろに、そんなプロジェクトで設けてるその ID みたいのが入ってるんですよ。
うんうんうん。
でそれごと、要はあれですもんね、ブックマークに入れとくっていう話ですから、
うんうんうん
うん、なるほど、
うん、
い
そこから飛ぶ、それをブックマークに登録してそこから飛んでいただくのも、その内プロジェクトのホームページのリンクから飛んでいただくのも同じ結果になるはずなので、
うんうん、
はい、有効だと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
素晴らしい。
で、あとね、あれですよ、やっぱりアマゾンのお買い物が反映されたかっていうのはやっぱり気になってるんだよっていうのもちょっと一緒に書いていただいてて、
うん、
要はもうやっぱね、買ったものが本当にその、ね、紹介になってるのか なってないのかっていうのが買った本人は分かんないんだよね。
そうなんですよね。
分かんないんだよね。だからすごい不安なんだと思うんですわ。
うん。
うん。だからといって、これが今週売れましたってのもちょっと紹介もできないので。
なんかちょっとね、それも。
それもちょっとね、どうかと思うでしょ。 じゃあ、これ、みんなも、ほら、誰が買ったか分かんなくても、ね、売れたものを紹介してたら、ちょっとなんか、みんなも買いづらくなっちゃったりするのかなってのもあってさ。なので、まあ、ちょっとね、ほら、僕が、LINE アットマークをやってますんで、そこでね、こっそり、これ買ったんですけど、反映されてますかねなんて、声かけてもらえれば、まあ、すぐに即答できるかどうかわかんないですけど、時間あるときにちょっと調べて、いつ、これが、なってます、紹介になってますっていう返事はできると思いますんで。
この LINE アットマークにはどうやって参加したらいいんですか？
それはですね、説明欄に書いてあります。
なるほど。
はい、書いてあります。これ毎週書いてあります。そして、僕の LINE アットマークに登録してもらっても、僕の家族にはなりませんので、これ大事だろうね。僕は家族と。
なれないですか？
家族ではないです。
パパと呼んではいけないん
ですか？ダメです、ダメです。松井和代システムは、我々にはちょっと
適用されません
ので、
松井和代システム、MK システムですね。
そうですね、気をつけていただければなと思います。でね、今週ちょっとね、松井和代さんの話を今週あえてしたのが、先週もしてね、今週もしたのは、そろそろもね、この話も終わりかなと思ってね。ほら、結局夫婦喧嘩は犬も食わないっていうぐらいでさ、今はちょっとね、過激なことをやってるから、ちょっとね、テレビとかでもちょっと話題になってるけど、多分ね、そろそろね、みんな引いてくと思うんだよね。もういいやんなってる気がするんで、もうね、今週喋んなかったらもう喋れないなと思って、ちょっと喋ってみました。いうことで、あとなんかありますか？ご紹介したいお便り、もう、今のうちですよ。
何ですかそれは。
じゃあ、もう一つだけ、ママウサギさんからのお便りを紹介してください。
ママウサギさんのお便り。はい、わかりました。ママウサギさんからいただきました。竹内さん、和田さん、畑中さん、こんばんは。連日の朝で、ほうけてます。皆さんは大丈夫ですか？毎日のお仕事の後、週末の番組収録、本当にお疲れ様です。感謝です。旬の話題選びは大変ですよね。竹内さんからのバースデープレゼントお返し企画、なんて素敵なんでしょう。しかし残念ながら、スカイプは使ったことがありません。この企画の有効期限はいつ頃までですか？いろいろ調べて、これから使えるように頑張ろうかと思います。が、果たして成功するのか不安です。でもせっかくの機会を逃すのはもったいないので、やはり頑張ってみます。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは僕が先週ちょっと、お話しした。
言ってましたね。
はい。僕のお誕生日に、アマゾンの欲しいものリストから、プレゼントを送っていただいた、僕に優しいリスナーさんの皆様に、僕がね、スカイプを使って、ぜひ直接お礼を言いたいというのも含めて、で、もしね、お話しできる機会があれば、畑中さんとか和田さんも時間があったら一緒にね、お話、みんなでお話、もう3人の無駄話を一人で聞くっていう、ね、多分普段の配信とは違う一面を見せられ、スカイプでね、4人ね、リスナーさんと4人だけだから見せられる部分もあるかなっていう、ちょっとまあ、そういうのも面白いかなと思って、そういったお話を先週させてもらったんですね。で、したらちょっとスカイプを使ってないと。
頑張ろう、ママウサギさん、頑張ろう。
頑張ろう。
うん、
これスマホのアプリもスカイプありますんで。
うん、
パソコンなくても。そんなに。頑張ればできる、うんうん。
私にもできる。
そう、畑中さんにできたんだから。
できる。
みんなできるはずだ。
うんうん。
ね。あとは畑中さんがね、新幹線の中で読んでる本が気になる。
うん。
何読んでるんですか？
いろいろ。
じゃあ。
一日で読めるような本。字の大きめの。
腹ペコイモムシとかで。
それいけ、アンパンマン。きっとね。そうなんだ、うん、いろいろなんだ。じゃあエロいやつ読んでるってことにしておきましょうかね。
それはない。
なんでなんで、エロいっていう言葉をみんな勘違いしてる。なんか大人っ っぽいとかそういう意味だよね、エロいってね、そもそもね、和田さんね。
そうでしたっけ。
なんかね、エロいっていう言葉をなんかいやらしいみたいな取り方をするけどさ、なんか違うんだよな、こう違う意味だった気がするよ、エロって。
はい、
そんな話はいいんですよ。
はい、
このもしかしたら、なんすか、
その企画のなんかご連絡ってもらえてるんですか。
スカイプの話に戻りましたね。
あ、すいませんでした、
は
い。
スカイプの話はね、何人かから声はかかってます。
はい、楽しみ。
あ、本当ですか。
ちょっと、うん、参加できるか分かんないですけど、
ぜひじゃあ2人にも声かけますんで。
誕生日に竹内さんを甘やかした方々から、
2人から説教されるわけですよ。お前なーっつって、竹内ちゃん甘やかすんじゃねえよとかっつって、はい、いうことでね、じゃあ畑中さんは明日からね、はい、大阪に、
そうそう、配信の頃には戻ってきてますけど、
行くらしいんです。3連休ですからね、明日からね。
はい、
たこ焼き食べるんだ。
じゃあ和田さんは3連休はどんな予定ですか。
3連休なんかないですよ、僕は。
あら、
そうなんですか。
映画三昧なんじゃないんですか。
映画三昧
仕事ですよ。
仕事なんですか。
仕事終わったら行くかもしれない。月曜日って僕休みじゃないですもん、祝日でもなんでも。
土日は？
土日むしろね、この土日は忙しい、仕事してる。
ね、
まあしょうがないですよね。じゃあ和田さんは頑張ってください、水泳教室の方ね。
あれ、僕水泳教室だったっけ。
では告知の方をですね、じゃあ和田さんの方からよろしくお願いします。
はい、この番組そんなことないしょでは皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名を付く番組は他にも、そんない美術の時間、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ブログも再開いたしましたので、ぜひともお読みください。ホームページの URL は、sonnai.com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、Twitter や YouTube もやっておりますので、そちらの方は、sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。どうにか間ね、30分持たすことができたね。
30分ね、
30分、これ番組30分番組ですから。
そうですね。
おかしいな、
30分でしたね。
喋ることがなかったはずなんだ今週。
うん、
あれだ、あそこでね、ほら、和田さんのほらケーキの話で盛り上がっちゃったからね。
あ、そうでしたね。
ケーキスフレ、
スフレの話でね。
うんうんうん、
あと畑中さんのね、年末にぶっ倒れて死んじゃったって話ね。
はい、
はい、はいって言っちゃダメ、死んでないよって言
わない。そんなこともありました。
そんなことはない、ない、ない、死んでないよって言わない。はい、いうことで、
はい、復活しました。
復活しました。もう元気で何よりです。はい、元気が一番です。はい、いうことでございまして、今裏でバックで流れてるのが、
うん、
いつもとちょっと違う、
うん
うん、
びっくりした。
なんの、うん、これいい歌なんですよ、これ。これちゃんとね、詩を聞いてほしいの。じゃあ黙ってろよって話ですけど、じゃあ喋るの。お前の声が うるさくて聞こえないんだよ、詩がって言いな、ね、いう話だと思いますけど。さあ、じゃあ終わりますか。
はい、
大丈夫ですか。ではお送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとお互い照れながら、なんとかムードを作るのよ。はい、優しく私を抱きしめて、ああ、そしてあなたの腕の中、二
人のダンスが終わった後、彼は背を向け何してる？ちょっと気になるこの私、そっと覗いて見てみよう。はい、普通にもだえる彼の顔、あ、部屋がゴムに挟まってる。そろそろ時間だ、帰ろうか。まどろむ私に彼が言う。すきっと爽快顔の彼の手に、なぜかあるのは割引券。はい、どうしてあるのは割引券？ああ、私は初めてだったのに。